はい、ただいま6月24日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。ということで6月を迎え、6月のもうね終わりかけ、最後の土曜、最終日が金曜日30日なんでね、ちょっといつもの放送より大、まあ、一番毎週最後の土曜日にお届けしますという中で一番ね早い方の放送となると、
はい、
いうことですね。まあ、一番早いのは2月28日が金曜日やった時になると
思うんです。21、
そう、そんな、そう、そうなります、そうなりますよね。はい、まあ、うん、ただそれはいつそんな日時が巡ってくるのかちょっとカレンダー見ないと分かんないですが、はい、まあ、だいぶ早めということで、
はい、
6月どうでした。そんな感じで早めではあと1週間ありますけど、まあ、6月を振り返って、あんなことこんなこと、楽しかったこと、しんどかったこと、悔しかったこと
一、はい、つしかないものでどうそれぞれに感情
が24日も過ごしてきて何もない。
いや、一つあります
よ。
一つあるんです。
おう、何でしょう。
はい、中央卸売市場っていう、
はい、まあ、プロのね業者の方が行く、
はい、それが割とね近くに、はい、住んでるところから近くにあるので、
あ、はい、
あの遊びに行ったと言ったら大変な話なんですけど、
はい、
お魚とかを見に行って、
はい、
でその後喫茶店、はい、その、まあ、職人たちの喫茶店みたいなところがあるんですけど、そういうところに行ったりしましたね。
はあ、
はい、
それは魚屋を営んでいたり寿司屋をやっていなくても一般の方でも行けると。
そうなんですよ。そこはお邪魔、はい、まあ、周りは職人ばっかりなので、
はい、
少しお邪魔しますといった気分にはなるんですけど、まあ、一般人もむしろ来てくれて嬉しいよみたいな、はい、店主さん的にはそんなこと言ってありましたね。
なるほどですね。まあ、築地、東京の築地市場とか有名、あ、ちょっとまあ移転したんですかね今は、ちょっと詳しくは知らないですけど、まあ、外国人の観光客の方がそこに結構行くね、まあ、スポットやったりしたっていうのも聞いたことあるし、
はい、
まあ、変えたりもするんでしょうね、きっと向こうの方でも。
そうですね。ただ築地は僕は行ったことあるんですけど、はい、その市場の中よりも外ですごく魚が食べられるようなお店がいっぱいあるんで、
はあはあはあ、
観光客はもう基本そっちに行きます、
ね、なるほど。で、はい、大阪のそこはもうプロのところに一般人も一応行っていいし、公式にはウェルカムであると言っていただけると、
多分、
はい
はい、
ただ存在としては浮いていることは否めないと。
そうですね。
勇気があれば行けるって感じですね。
そうですね、
はい、
空気感はすごくいいです、やっぱりプロたちの。
あ、活気とかね。
そうですね。
まあ、はい、
あの、ほんまに効率化ですね、
は
い、いかに早く、いかに魚をさばくかとか、
あ、そんな技を見れると。
そうですね、そんな技を見れますね、はい、
なるほど。まあ、それ飼ってさばくのはアクアの仕事であると。
まあ、そうですね、
は
あ、結構好きなんで。
はい、わかりました、はい。まあ、6月はね、僕が愛宕山っていう山に登ったエピソードがあって、それ喋ろうと思ってたんですけれども、
はい、
思いのほか魚の話が盛り上がったんで、
まあ、そうですね、
こんなもんでオープニングは終わりたいなと思っております。
まあ、やっぱ魚は魅力的ですからね。
そうですね。
我々は魚を食べる民なので、
はい、いいこと言いますね。
はい。
魚はお魚食べていきましょう。
はい、
はい。ということで今月もやっていきます。福田修山の
開運フェスティバル。この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。はい、このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくというコーナーになっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、そうですね、あのアクア君が今マジックワンズで一番若手なんですけど、
はい、
まあそのうち後輩ができて、
はい、
先輩になって、うん、っていうことになっていくと思うので、
はい、
ちょっと今のうちから先輩とか上司の練習をしといてもらおうかなと思って、う
ん、いいことですね、
はい
はい、この文章を読んでですね、 どんな印象を受けましたか。そんな思いを伝わってきてましたか。
まあ、この文章の内容を見るに社長ですね、これは。もう社長の言い草ですね。上司の言い草ではない気がしますね。
なるほど。
その、
なるほど。ちょっと後輩ができたぐらいで言っていた、なんか
感じではないですね。もうすごくこの意識の感じは、はい、バリバリの社長やし、社長の中では若めの社長の図ですね、これは。
はい、まあでもなんか、あの、誰か忘れましたけど、有名なね、こう経営者の言葉で、2つ、2段階上の立場になったつもりで仕事しろみたいな。
ああ。
ありますよね。
そうですね。
主任やったら課長を飛ばして、部長のつもりで働けみたいなね。はい、そういう意図があって。
そうです。なるほど。
はい。ということで、読んでいただきましょうか。
はい。
はい、お願いします。
オフィスの椅子をバランスボールに変えた会社。やあやあ、お疲れ様。オフィスの椅子をバランスボールに変えてから今日で1週間になるが、何か変化はあったか？痩せた。うん。姿勢が良くなった気がする。いいじゃないか。毎日しっかり使ってくれたってことだな。ありがとう。さて、では、バランスボールを一つ割ってみよう。実は、バランスボールの中にうどんの生地を仕込んでおいたのだ。コシの強いうどんを作るには、手でこねたり、足で踏んだりと大変な作業が必要なのは知ってるな。でもそれは、うどんに意識が向いているから大変に感じるのだ。この一週間、君たちは大変だとは思わなかったはずだ。うどんをこねている意識なんて全くなかったのだから。バランスボールの上でデスクワークをしていたら、いつの間にかコシの強いうどんができていた。こんなにお得なことがあるかね。ほら、見てくれ。一週間こね続けたおかげで、もっちもっちに仕上がっている。早速茹でてみよう。このコシ、このツヤ、この喉越し、これは革命だよ。このオフィス生まれの新しいうどんに名前をつける必要があるな。何か、アイディアはあるか？新さぬきうどん。いいね。今風だ。バランスうどん。うん。端的に表していて分かりやすい。新バランスうどん。二つの案を合わせたのか。ナイスアイディアだ。ニューバランスヌードル。確かに英語にした方がまとまりがあるな。ニューバランス。いっそ名前からうどん要素を消してしまうというのか。実にクールだ。よし、このうどんは今日からニューバランスだ。
はい、お疲れ様でございました。それでは感想をお願いしたいと思います。当番組プロデューサー流れさんでございます。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
まあ、発想は素晴らしいというか、どういう頭してるのかなと思って素晴らしいというか、
解
解というか、はい、まあ、最終的には名前は訴えられる。まあ、説明文というか、文章じゃなくって、セリフで説明するという、まあ、内容的にはですね、他の人の、セリフも想像しつつ、ただこれ全体にもちろん悪やから全部できてますけども。一箇所ねちょっと主役になる部分を何にしようかな迷ったとこないですか。ちょっとね、声が、声というか声色が、ちょっとバランスが悪いというか違う人が入ってきたように
そうですね、
とこがあったんで、今 最初の冒頭でね意識させたのがどうなったのかなと思ったんですけども
そうですね、読んでる最中に、
うん、
僕の中のこのキャラクターがちょっと変わってきました
なんかそんな感じがしましたね
ちょっと社長風のイメージだったのが、
はいはい、
こっちから僕三上博史さんが頭の中にいてなのでちょっと引っ張られた感はありましたね、はい、
なんかまあ年配の社長と、若手の社長がちょっと出てきたような気がしたんで、まあ、そういう気がしました、はい、ということですね、うん、そこだけですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、なんか呼んでるうちに楽しくなってきたのかなというふうに僕は聞こえてました。テンション上がってたのかなと。はい、そんな感じで 皆様にはしっかりと届きましたでしょうか。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けいたします。はい、ということで来月はですね、文月と言います。文章の文と書いてね、文章の文と月と書いて文月と読みます。これは七夕の文章を書くというところですね。願い事を紙に書く、文にしたためるというところから文月になったと言われております。ということで7月の大きなメインイベントと言っても過言ではないでしょう。7月は七夕が大きな大変大切な開運日になっておるということですね。はい、7月7日なんですけれども、これは五節句の中の一つ、四つ目ですね。基本的にですね、数字は陰と陽があると言われておりますが、陰と陽がありますと。それは、偶数と奇数ということですね。そして、奇数が陽の数字、偶数が陰の数字と、1,2,3,4 ということですね。そしてこの陽の数字が2つ重なるところに、縁起の良さが生まれるということでですね、1月1日、1月だけちょっとですね、お正月と被るので、ですね、1週間ほどずらして、1月7日が神日の節句ということになるんですけれども、次がですね、3月3日がひな祭りと、5月5日が子供の日と、で次7月7日が七夕ということですね。そして、9月9日というのがですね、まあ、数字の単体の数字で一番大きい数字が9ということでですね、この9が2つ重なるのが重陽ということになります。そしてこの重陽のね、節句というのも非常にね、大切な開運にとってですね、大切なお祭りになるんですけれども、もともとですね、この9月9日重陽というのは、貴族のお祭りだったんですね。まあ、皇族とかそれに連なる方々が宮中でお祝いをするというような、ものが元々の歴史的な伝統になっております。ということでですね、それ以外の一般の方々、一般庶民はですね、7月7日がまあメインイベントというか大きなイベントだったんではないのかというような伝統が続いているということですね。はい、まあ、最大の五大節句のね、最大のイベントが、まあ、一般の方々ではそうだったというようなことでですね、だから、まあ、今現在も、まあ、重陽ってそんなに有名じゃないと思うんですよね。知らない方が、まあ、普通にね、話してても、あ、そんな知らんかったという方が結構いらっしゃったりとか、まあ、世の中のね、メディアの動きとかですね、そういうのを見てても、まあ、七夕イベントのニュースの方が圧倒的に多いのかなと、普通に来ててですね、触れてくる情報でそのように感じております。はい、ということでですね、この7月7日という非常にね、重要なイベントなんですけれども、まあ、世間的には、笹が置いてて、願い事を書きましょうみたいな感じでですね、置いてるところも結構イベント会場とかにあったりとかしますね。そして、まあ、お子さんがですね、対象になっていることが多いんですけれども、これは大人もしっかりと参加した方がいいイベントになっております。というのもですね、そもそも願望を紙に書くっていうこと自体がものすごく重要なことなんですね。まあ、言霊っていう言葉が日本にありますけど、まあ、言葉には魂が乗る、言ったことが叶うと、それが現実化しやすくなるというようなことがあるんですけれども、まあ、プラス紙に書くことによってさらにそれが上がると、まあ、それが1年のうちのですね、その天に願い事を届けるイベントと重ねることによって、まあ、さらに上がってくるということですね。まあ、さらに、価値観をね、しっかりとはっきりすると、まあ、願望をはっきりさせるというようなことをですね、漠然とこうなったらいいなと思ってるようなこともね、紙にしっかりとですね、書くと、漠然とした思いがしっかり言葉になる、言語化されることによってね、まあ、自分の心の中も整理されていって行動につながっていったりとかですね、逆境がなってきた時にね、しっかりそれを乗り越える力になったりとか、そういうのにつながってくるというところでですね、7月7日のね、七夕にまつわるイベントはですね、イベント会場とかもしね、あれば参加していただきたいと思いますし、 自分でしっかりと笹を買ってですね、短冊を買って、願い事を書くというのも超おすすめします。その時のね、願い事を叶えやすくするコツというのが、緑色のペンで書くということですね。緑色のペンで文字を書くことによって言霊の力がより強化されます。木火土盆水というね、世の中のことは5つに分類されるというのが東洋哲学であるんですけれども、その中で、木の木、植物の木ですね、まあ、それに該当するものが緑ね、植物の緑っていう発想イメージと、その言葉っていうのも植物の木のね、木の木とされているんでですね、そういう木の木の力を強化させるという意味でですね、緑のペンまたは緑の筆ペンとかね、もっといいかなと思いますのでですね、その辺が願いをさらに強化するコツと、叶いやすくするコツとなっております。またですね、ラッキーフードというのがね、七夕にはございまして、それが、そうめんとコンペイトーということになっております。まあ、天の川の川のね、イメージのそうめんとですね、星のイメージのコンペイトーというようなところではあるんですけれども、まあ、この辺ね、こういう七夕の期間中、七夕期間っていうのは、今7月7日が七夕なんですけれども、もともとは旧暦の七夕が本来の七夕だったと。で、今の七夕って結構梅雨の真っ只中にあったりするんで、ほぼ天の川が見えるようなね、空が、星が見えやすいような季節ではないので、ちょっと本来の元々の伝統的な七夕とは季節が若干ずれてしまうというところがあって、8月7日に月遅れの七夕をするようなところがあったりとかですね、それこそそのしっかりカレンダーで、旧暦のカレンダーの7月7日で、七夕イベントするような地域もあったりとかで、その今のカレンダーの7月7日から8月7日であったり、その旧暦の7月7日までの約1ヶ月間をですね、七夕期間と、設定してすることができましてですね、その期間にですね、そうめんとかコンペイトーとか食べるとよりいいですよというようなことにつながってくるということですね。はい、あとは、7月というのは土用丑というのがね、非常にもう一つ大きなイベントになってきます。これは夏が暑いというところからですね、うのつくものを食べることによって需要と競争ですね、主にうなぎではあるんですけれども、うなぎだけじゃなくてですね、うのつく食べ物だったらそれでいいというルールがあります。今だったら別にね、牛肉でも OK ですし、梅で疲れを取るとかですね、いうのも大丈夫ということですね。ですので、土用丑、今年は、7月30日が土用丑の日になっております。今年はね、土用丑の日が1日だけなので、しっかりとですね、この日にですね、そういうものを食べるようにしましょうということですね。それによってですね、暑い夏を乗り越えましょうということですね。あとは7月で言いますと、海の日というのも一つ大きなイベントになります。これはですね、今年は7月17日の月曜日ということになります。はい、世界で海の日があるのは世界中にいろんな国あるんですけど、海の日が国民の祝日になっているのは日本だけらしいですね。それほど日本っていうのは、海の恵みによってですね、成り立っている国、海に感謝するべき国と。そうですね、その海の日を作った目的も海の恩恵に感謝する日を作ろうということで、設定されたと言われております、ね。日本ってね、非常に小さな島国ではあるんですけれども、領土は狭いんですけど、領海も含めた日本の国土、海も含めた日本の国土っていうのは世界6位の面積ということでですね、トップ10に入る日本は国土を持っている国、ほとんどが海というような要素もありましてですね、海に感謝するというののちょっとした後付けの理由付けのところで思っていただければと思います。はい、四方をね、海に囲まれたこの恵みのあるね、地域でね、育ったということに感謝してですね、海に感謝する一日をこの祝日には設けていただければと思います。はい、ということでね、そのようなイベントでをきっちり過ごすことによって、より良いね、1年、特に7月からは1年の半分、後半戦のスタートになりますんで、より良い1年の下半期のね、過ごせるきっかけになりますので、その辺大事にして過ごしていただきたいと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。7月の運勢です。
1月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はいはい、すいません。1月生まれの方はですね、願いが叶う時になります。行動を起こさないことは NG、 自分を信じることが開運のポイントです。
行動を起こせば起こすほど成果につながる可能性も上がります。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方は成り行きを冷静に見守る時になります。焦りは NG、 寛大な心が開運のポイントです。
心に余裕を持つために猫の動画を見ましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方は力を蓄えるべき時になります。無理に進むことは NG、 動きたくても今は踏みとどまることが開運のポイントです。
焦りは禁物です。
4月生まれの人、恋愛運が二重丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が花丸です。
はい、4月生まれの方すごいですね。私も4月生まれでございます。はい、すべてが順調に進む時になります。焦りは NG、 誠意を尽くすことが開運のポイントです。
お天道様にまっすぐ向けるように従、自分の心に従ってのびのび動きましょう。
5月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方は争い事が起きやすい時になります。余計な口出しは NG、 当たり障りのない態度が開運のポイントです。
人の思いや考えを感じ取ることを心がけましょう。
6月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方は星運であっても、ね、勢いのある運の時であっても自信過剰があだとなる時になります。短期と勢い任せは NG、 焦らずに現状を守ることが開運のポイントです。
焦りそうになったらとりあえず深呼吸をしておきましょう。
7月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方は初めは苦しいですが後に喜びを見るときになります。焦りは NG、 忍耐力を発揮することが開運のポイントです。
今を乗り越えると喜びが必ずやってくるぞと、それをモチベーションに頑張りましょう。
8月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、8月生まれの方は孤独で周囲が見えにくくなるときです。大きな決断と行動は NG、マイナスを最小限にとどめる工夫をすることが開運のポイントです。
視界が狭くなってしまいがちな時なので一度長い睡眠をとりましょう。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、9月生まれの方は成り行きを冷静に見守る時になります。焦りは NG、 寛大な心が開運のポイントです。
心に余裕を持つためにはやはり猫の動画がおすすめです。
10月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、10月生まれの方は目的が達成される時になります。新しいことに手を出すのは NG、 優秀の美を飾ることが開運のポイントです。
今頑張っていることを続けてください。
11月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方は初めは天に昇るが後の方に沈んでいっているような時になります。慢心は NG、 反省をして方向転換を図る、計画することが開運のポイントです。
失敗を次に生かしましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、12月生まれの方は苦労の終わりが来た時になります。自分一人の判断は NG、力のある人とよく相談をして援助を受けることが開運のポイントです。
素直さが肝心です。
はい、ということでいろんな運勢の方がいらっしゃいましたが、総合して言えることはですね、目下の方、年下の方とかですね、後輩とか部下とかですね、まあ、そういった立場のことですね、まあ、お子さんとか弟妹とかですね、まあ、そういった目下の人にね助けられるような要素がこの7月にはあります。まあ、そういった時にね、せっかく 助けてあげるよって言われてるのに、その立場が上のところからプライドをこうね引っ張ってきてですね、あそんないらんわとかですね、大丈夫だからみたいな感じでですね、その自分の中のプライドに邪魔されることは控えるようにしてくださいですね。で、まあそういう せっかくのね、年下とか目下の方からのね、援助をねしっかりと感謝をしてですね、良い関係を築いていくことで、運勢が開いていくというのが総合的に言えるところになりますのでですね、まあ、あの 若者を大事にしましょうというような感じですね。はい、そんな風に過ごしていっていただきたいと思います。はい、ということでですね、あの7月過ごすと過ぎると次は8月ですね、8月っていうのはですね、まあ運気的には季節的には気温的にはですね夏真っ盛りになります。暦の上ではね、立秋がありましてですね、秋の始まりと言われるような暦にはなるんですけれども、まだまだ暑いです。夏真っ盛りでございます。そしてですね、夏休みがありお盆があってとかいうようなところでですね、お中元で大切な人にですね、物を送ったりとかですね、ご先祖様に手を合わせたりとか、夏祭り参加したりとか花火を見たりとか、まあ、いろんな楽しいイベントが盛りだくさんということになっておりますね。まあ、その8月をより充実させるためにも今日お話してきた7月をより良い7月にしていってください。はい、ということで今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は7月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。